ご理解第60節おかげは受け得受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け得であり受けがちである。おかげと言われます。その影いわゆるおかげと影だとおかげは影だといわゆるご利益というものでしょうか。霊言奇跡と言われたりもいたしますが、そのおかげは影、私どもの影だと。そのお天道様がお照らしなさると、私どもがそこに立っていると影ができます。その影だというわけですね。では何の影か。それは心の影だということになりますね。ですから私どもの心が大きくなればその影もまた大きくなるという道理だというわけです。私どもの心が小さいからそこに映る影も小さい、いわばいただくおかげも小さいということになるのではないでしょうかね。そのおかげもただおかげを目指しておかげを受けるためのおかげというのがあります。おかげをいただきたいためのいわゆるおかげ信心をしていただくおかげというおかげがあります。とまたもう一つはおかげはさておいてとりあえずのおかげはさておいてゆくゆくのお得というものをいただく、まあ、神様のご信用というわけですね。その神様のご信用をいただいてからいただくおかげというのがあるようですね。このミニご理解でおっしゃっておられるおかげは受け得受けがちだというそのおかげは得受け得受ける得を受けるということでしょうかね。またの師匠の大坪宗一郎氏のご理解に徳を受けた者には勝ちませんといったような表現がありますね。そのおかげ目当てでおかげをいただくための修行をしてのおかげではなくお徳をいただこうというお徳をいただくための修行をしてそしてその後に、まあ、お得の影のようにしていただくおかげということでしょうかね。まあ、別の妙教にもありますように、そのおかげを目当てにする。影はどこまでも私どもの影ですから。いわば、影を追いかけるということがありますね。影を追いかけると影は追いつきませんね。どこまで行っても影が逃げてしまいます。追っかければ追っかけるほど影はまあ捕まらない。遠のいてしまう。まあ遠のくというわけではありませんから、ある一定の距離を私どもから保って、どこまでも早く追っかければ早く逃げる。遅く追っかければ遅く逃げる。というようなことではないでしょうかね。ですからおかげをどれほど追い回しても本当のおかげはつかめないということなのですね。もし大きなおかげを作り出したいと思うならばそれは神様に向かえということなのですが、神様の方に向かえば影の方を向かって歩くからまた影は小さくなる。だから影とは反対の方に神様の方お日様の方に向かって歩き出せば近づけば近づくほど今度は影が大きくなる。まあそれはお天道様ではそれほど感じないかもしれませんが、ある光源光のもとをそこに置いて実験をしてみると分かりますね。光源に近づけば近づくほど影は大きくなります。そしてまた光源から離れて その影を追い求めようとすると、その影は小さく小さくなります。影の方に向かって走る、歩くと影は小さくなり、影とは反対の方向、いわばその光のもとの光の方に向かって歩く、走れば影は大きくなるというわけですね。ですから、その影を、いわゆるご利益、自分の願い事がただ単純に叶う、そのことだけを追い求めるのではなく、神様に近づこうとする、神様の心を求める、神様の心を求めて信心修行をさせていただく、神様に近づくということでしょうかね。それは神の心を心とするということでもありましょうし、人間は神の自己である、だから神になることを楽しみに信心せよと、その正しく成長して神になる、神の氏子であるのですから、人間が正しく成長すれば神になるというわけですから、その神様を目指して、神になることを楽しみに目指して信心をさせていただく、いわば心が、私どもの心が神様の方に向かうということですね。そこにいただけれるのが、まあ、大きなおかげもそこにいただけれるようになる。しかしそれは影を求めて、影のみを求めて、いわゆるご利益のみを求めて、私どもの願い事がただ叶うという、そのことだけを求めての信心では、どこまで経っても得られない、その大きな豊かなおかげというのはいただけないということですね。やはり心が神に向かって初めて、大きなおかげも豊かなおかげもいただけれるようになる。それこそ思いもいらなかった、願いもしなかったような、願わなかったけれども、思いもしない、願いもしないような大きなおかげもいただけれるようになる。師匠がよくおっしゃっておられましたことに、私の願いは一つも成就しなかった、しかし思い以上、願い以上のことになってきたとよくおっしゃっておられましたね。いわば自分の願い事にことが運ぶというような、まあたとえそうなったとしても、そのおかげはまあ大したことはないと、微々たるものだと、人間の頭で考えて、あれああしたいこうしたい、ああなったらこうなったらと言って、そうなったからといって、それはまあささやかなことだと、神様のそろばんの方がどれほど大きいかわからないというふうにも表現されますね。私ども人間が、人間の頭の中のそろばんで、そろばん勘定をするというのでしょうか、そういうそろばんで勘定して答えを出したからといって、神様のそろばんの方がはるかに大きいのだと、私どもが例えば100円欲しいと願っているときに、神様の方は1000円も1万円も授けたいと願っておられる。私どもが100円を得るための信心をしているとすれば、神様は私どもに1000円も万円も与えられるような信心をしてくれと願っておられる。そのためのお働きが今あっているということなのですね。その真に助かる、いわば私どもの願い事が右と願って、右左と願って、左となって、ああこれは助かったと思うようなことがありますけれども、それは本当の助かりではない。確かにささやかなピチ助かりとでも言えるものではありましょうけれども、真に助かっている、真実の助かりではない。人間が真に助かる、真実の助かりを得る、その世界に入るということは、これは取りも直さず天地書きつけにあります、和らぎ喜ぶ我が心、どういう中におってでも、ああまあ、あれは嫌だこれは嫌だと今まで思ってきたようなことの中にあってでも、心が和らいでおれる、そしてそのことを喜んでおれる、喜びで受け入れることができる とするならば、そういう世界こそが助かりの世界ではないでしょうかね。和らぎ喜ぶ我が心の世界、それこそがそういう心の状態でいつもいることができたならば、まあ不変の我が心、壊そうとしても壊れない我が心と表現されますけれども、そういう不変の和らぎ喜ぶ、どういう中にあってもいついかなる時でも和らいでおれ喜んでおれる心、そういう心がいただけれるならば、いただけた時こそまさに真の助かりの世界におらせていただいている、住まわせていただいているということになるのではないでしょうかね。ではどうやったらその和らぎ喜ぶ我が心の世界に住むことができるのか。これはたとえ私どもがただ教えを行じる、さあ何と言いますか、大きな心になろう、人を責めない心、腹を立てない心になろう、黙って収めようとして教えを行じます。ただその教えを行じるというだけではいただけないように思いますね。その似たような教えが、道徳的な教えがあります。まあ、道徳の教科書ででも、ああしなさい、こうしなさい、腹を立てちゃいけませんよ、人を責めちゃいけませんよというようなことは教えておられると思います。しかしそれが神様の教えとして、天地金の神様が教えてくださる、まあ何と言いましょうかね、神様のしつけというのでしょうか、そういうものとしての教えとはまた少し違うところがありますね。私どもが和らぎ喜ぶ我が心をいただく、それは私どものまあ自助努力というのでしょうか、私どもが努力したからいただけれるというものでもないようです。ある程度の努力を持って、それこそそれはあれはプラス思考とかいうのがありますね。何でもプラスの方に取っていこうという、マイナス思考ではダメだ、プラス思考、何でもありがたい方に取っていこうといういわゆるプラス思考ですね。そういうプラス思考だけでは足りないところが出てくる。それは何か、どこに和らぐ喜ぶ心がいただけれるのか。やはりそれは神様のおかげをいただいている、神様のお守りの中にある、神様の懐の中に抱かれている私だと。私の後ろには神様が、私のバックは神様ですと思えるとき、実感するときに初めて本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心というものがいただけれるようになるのではないでしょうかね。教えをいただく、頭で練る、体で行事する、そしてそこに神様のお働きをいただく、そこに神様を実感する、神様から守られている私であるということが肌身に実感できるようになる。そこに初めていただけれるのが、たとえどういうことが起きてこようとも、それとても神様の懐の中にあることなのだといただけれるからですね。山は雪、麓はあられ、里は雨、いずこも同じ神の懐。どういう中にあってでも神様の懐の中にある私だというのが実感としてわかるから、感じるから、そこに初めて和らぎ喜ぶ我が心がいただけれる、真の助かりがいただけれるという図式になるのではないでしょうかね。ですからどうでもただ教えを行じるだけではない、 そしてそこに神様のお働きの中にある私だというその実感がいただけれる。その積み重ねによって初めて和らぎ喜ぶ我が心の世界に住むことができる。真の助かりの世界に住むことができるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。